熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ6月後半ね、ちょっと梅雨が今年は遅いのかな、
ちょっと遅れてるのかな、まあ、これはしねえからしょうがないよな、
ね、水不足が心配されますけれども、うん、田んぼ田植えがもう終わってる時期、
うん、終わってますね。
ですよね、ね、まあ、塾長はね、お米の栽培もご趣味で、
趣味ではやってない
けど、副業なんだろう、
いやいや、本家業や
家業、そうですね、うん、やっておられまして、で息子さんがね、あの今人気の田んぼラグビー、
人気かどうか知らない、
だってもう4桁ぐらい人がいらっしゃる
という、たくさん人が来るみたいですけど、ね、今年、まあ、準備するのなかなか大変やな、あれトラクター入れて水でやらない、
ね、そうかそうか、そうしなきゃいけないんですね、
宣伝広告しないし、チラシ作らないし、チラシにスポンサー集め
ん
なんし、
確かに、うん、もう今年で第5回ということなんですけれども、はい、16日に行われました京都向島の田んぼラグビーということなんですけれども、はい、なんか政治家の方とかもで、なんかその後には終了後に田植えもして田んぼラグビー米っていうのを作って、
そうみたいね、僕もあんまり、あの参加してへんからあんまり知らないけど、当日も行きませんでしたけど、暑いから
いやそんなことおっし
ゃら
ない
です、めちゃくちゃいい天気やったから、
でそれで収穫したお米はまた今度向島の花火大会で開催費用の一部に無償で提供されているというような、
花火大会なんかやるっていうのも知らんかった、5分間の花火大会ってえらい短い、昔はね、寒月業のところで花火大会やった、僕ら小さい時よう行ったら夕方来て、
ああいいですね、うん、でもなんか最近コロナ禍だったからかもしれないですけれど、結構花火っていろんなところで少しだけ打ち上がっていたりしますよね。
そうね、まあ、コロナ終わったから皆さん集まってですね、やっぱり夏はあの花火が、
花火ですよ、
ね、楽しいよね、
まあ、その花火といえばヴェルビー夏祭りが今年も開催され、はい、2024琵琶湖大花火大会有料観覧席へ1500名様を抽選でご招待という企画がね、はいはい、あります。応募なんですがもうすぐ始まります。来週6月27日木曜日お昼12時から7月1日午後9時まで特設サイトにての受付となっております。詳しくは長栄さんのホームページでご確認ください、
はい、
まあ、この琵琶湖の大花火大会ももう本当に関西では1、2を争う大きな花火大会、
あ、そうなん？
立派ですよ。もう最後の最後の、あのもう最後ってこうすごいわーって上がるじゃないですか、うん、とっても綺麗、
ナイアガラしたりとかね、
そうそうそうそう、打ち上がっていくのが素敵です。まあなんといってもね、たくさんの方が訪れる花火大会ですので、
そうだ、ね
ね、楽しみにされている方もたくさんいらっしゃると思います。あの毎年ね、多分応募されている方もいらっしゃる
の、そう、ね、なんか琵琶湖の花火大会でなんか人気あるみたいな、うちの自社のマンションも琵琶湖の湖岸べりに一棟あるんだけどね、うん、そこの人はなんかまあまあ、で花火
上がる、いいな、超特等席だ、
めちゃくちゃ喜んでるみたいな、
でも今回のこの1500名様ご抽選のあの席も何でしたっけ、長栄マリーナ席、長栄マリーナ席
やってます
ということですので、ぜひ皆さんふるってご応募ください、はい、いやあれですよね、長栄の物件にお住まいの方ですよ、ね、
うん、
物件の企画ということになっておりますので、
そう、もううちの入居者サービスの一環ですね、
はい、
毎年恒例の、
はい、資格のある方はぜひご応募ください、はい、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。 月血
人体塾
超英雅超英通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。前回のコーナーでは入居者さんへのサービスについてお伺いしましたが、超英さんは賃貸物件のオーナー様にも様々なサービスを提供されています。そこで今回は塾長にオーナーさんとのお付き合いについてお伺いしたいと思います。塾長、オーナーさんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、一番長くお付き合いされている方ってもう何年ぐらいになるんですか？
もう40年ぐらい
になります。40年、
はいはい、もう代替わりで息子さんの代に変わってますね。
はいはいはいはい、はい、
ずっともうなんかオーナーさんっていうか、うん、親戚みたいな感じにな
って、うん、まあ、そうなってきますよね
そうそう、うん、
あのオーナー感謝祭でね、皆様こう私も拝見したことがありますけど、はいはい、結構な人数が、
そうだね、たくさんの、ね、そう何百人で来られるからね。うーん、
あの町営のね、あのサービスの話ではよくラジオでも入居者さん向けのサービスの話はよくされていますが、うんうん、まあ、もちろん町営さんはオーナー様への、ね、サービスもすごく大切にされていると思うんですけれども、はいはい、めちゃくちゃやっぱりオーナー様への関わりも重要視されてますか？
そうだね、うん、まあ、オーナーさんが、まあ、大切な、ね、あの資産をうちに預けるんだからね、うんうん、だからやっぱり向こうさんはやっぱ慎重にならはるんで、うんうんうん、信頼関係がなかったら無理ですね。うん、
どうやって作っていくんですか？
いや別に、まあまあ、うちがもともと家農家が最初始めた時は、うん、そこさんも農家やったんで、うん、まあ、農家の人間って田んぼ持って逃げられないですよ
確かに
生まれたらずっとそこにいますから、ね、はいはい、だからそういう面で安心していただいたかなということがあってね、うん、で、まあ、最初あの他にも管理会社あったんですよ、うちの方で、うん、僕始めた頃なんで、まあ、逃げへんやろと、うん、いうことで、まあ、預けさせてもらったんですけど、ね、まあ、それマンションってあの100件200件のも違いますからね、うん、一棟はやっぱ数億件のものをね、うん、なんかようわからんやつに預けんねんからね、うん、で現金預かるでしょ、うん、決済金とか家賃の毎月の集金とかね、そんなのも扱うんで、はい、当時はまあ今みたいにその口座引き落としをやってましたけども、元気で集めたけどそんなのもありましたから、うん、だから相当なやっぱ信頼関係がないとなかなか無理やっていうのがありましたね。うん、
あの社員の、ね、皆様とそのオーナー様の担当の方が、ね、それぞれ疲れていて、うん、でそこの関係をちょっと垣間見てもすごくこういい関係を作られているなって社員の皆さん見て思ってまして、うん、やっぱり塾長はそこの指導はしっかりされてるんですか？
いやだからね、例えばいろんな方からいろんなリクエストあるんですよ。これできますかとかね、できませんって言うなって、うん、分かりました頑張りますとかね、
はいはいはい、
なんとかしますとか、うん、努力しますとか、うん、なんとかやります、そういう断ったらあかんと、うん、とりあえず困ってなかったら相談はないと、うん、で困ってはったら相談あるから、うん、その時はねなんとか頑張りましょうと、うん、いうことで返してこいと、うん、でもし君らにそのできなかったら言うてこいと、うん、で僕らいろんな経験してるから、はい、この場合はこういうふうに対処せとかね、うん、そういうその管理の仕事は関係ない困りごとも相談あるんです。うん、それもやっぱりね、うん、やってあげないと、うん、人間関係正確できてるのに崩れてしまうでしょ。うん、だからそこで信頼を得る一番大事な時やから、うん、その仕事とは関係ない全く関係ない話が来る、やっぱり喜んでいただく原点なんですよね。うん、だからあのそういうオーナーさんでもいろんなね、うん、まあ、資産を持てる方とかいろんな方いらっしゃいますから、うん、中でやっぱりいろんな困りごとが出てくると、それをまあうちの方でできるだけね解消することがですね長い付き合いになると。
まあ、でもその積み重ねが、
いやいや、まあ、あの商売っていうのはね、困った時にこそ頑張らなあかん時がある。だからスタッフの皆さんもね、いろんな相談あるけど分かりましたって言ってこいと、で困ったら言ってこいと、とりあえず何とかすると。
でもそれは入居者の方にも一緒ですよね。本当にオーナー様もね、
入居者の方も困ったらね、うん、言うときあったら何とかします
ね。いつもそうですもんね、うん、
だからそういうのをねやっぱり徹底してやっていくと、うん、困った時の神頼みではあかんねん。やっぱり行動して考えてどうしてこの問題を解消するかっていうことがですね、いろんな自分の仕事に力がつくんです。だからそういうことをどんどんやりなさい。だから結構もうとりあえず困ったら言うてこいと、俺のとこ来いと、わしがそう聞いたらこうしてこうやってこういう順番でやりなさいと、ほな結構片付く。
まあまあ、もう本当年の功というか、
いやだからまあまあ僕らもいろんなね、
いやいや、
だからその うちは賃貸借の管理をやってますけど、ね、ほんま地味な仕事で、親父もこの頃皆さんややこしさいないんで、いけばちゃんとあるで、だけどやっぱり民事なんでね、どうしてもね、法律が絡んでくるんですよ。人権問題とかいろんな問題、だからうちはもう20年前から社内弁護士2人ずっといる。
そうですよね、
法的にきちっとね処理するっていう。だからうちは弁護士さんに全部相談しなさい。そんなんやってるところね、多分日本全国うちの会社だけちゃうかなと自負してる。顧問先あるでしょ、弁護士さんは。
で、
うちは部屋の中に、会社の中に、
会社の中にね
常時いますから。だから法的なこと分からへん、みんな知らないですよ。別に法学部出てるわけでもないねんから。法学でもその民法から刑法からいろいろありません。だからその民法の借地借家法に関するとこを分からへんことは連絡し
ない。もうそうですよね。本当にその賃貸という枠だけではなくて、その不動産という枠で考えても結構トラブルが起きそうな感じの、ね、場所ではあるので、
でね、あの民事っていうのはね、非常にお金がかかるんですね。例えばお家賃払わへんだら毎月1ヶ月貯まりますよ。法的にすると大体ね、きちっとやると10ヶ月ぐらいかかるんですよ。10ヶ月間家賃5万やったら50万減ります、
はい、
それで弁護士さん頼んだら50万ぐらい減ります。
そうですよね、
150万ぐらい絶対お金いるんです。だからね、できるだけそういうトラブルを未然に早くやっていくと。で、我々のスタッフでもそれ民事でやらすから、その結構法律を覚えるんです。なんか問題が起きた時には頭の中で想定できると、この場合はこういう準備して仮処分こうして、こうやっていつ頃に強制撤去できるなんていうのを相手見て、で最後その保証人さんとこう親父にちゃんとくださいと、くれへんなら、まあ、自宅やったら家の差し押さえまでしなあかんと、法律通りやっていくと、そういうのを全部覚えるんです。ということはいろんな人とアクションが起きた時にね、その人に説明できるんです。
なるほど、
あなたこんなことしてるとこうやってこうやってこうなりますよと、ほんなら揉め事がそこになるんだ。で、僕はやるたびにお金はかかるけどね、授業料やと思ってるんです。教育の一環や。
なるほど、
だから、
うん、確かにそう。
普段ね、だから大学出てももう全然、別に法学部やのでもいろんなとこが出てますやん、生活なんてことはいろんな、だけどそこでね、日本の法律を覚えるんです。現場で、
でも本当そうですよ。経験して
経験して覚えること
が多いですよね。
それが全部身につくんです、だからうちで、まあ、そこそこにみんなそういうこと知っとるから、あんまりあのややこそならないように法的にやりよるから
なるほどね
そういうねことをやっぱり徹底してやることを知ることがオーナーさんとの深いお付き合いになる。なんか時には離婚問題とか出てくるんですけどね親権をどうするとかね、
いや、
そんなんもう相談来てくださいとで、うちは弁護士いますから相談して。
え、そんなのもやってくれるの？
うちはもううちはね、相談来たらね、どんなことでも頑張ってやります。
すごい、
でそれが管理業としての仕事なんです。
なるほどね。
信頼関係っていうのは、まあこの会社に頼んだりいろんな相談しても何とかしてくれるなっていうね、その中で大事な何億という、お大きかったら数十億の建物うちをお預かりするんですから、業としてやってますから私の心は入らない仕事としてピシッピシッピシッとやると。
そうですね、
だからその代替わりになるということはありません。オーナーさんもね、おとしめしてる方は相続対策でやられてるから、で終わってもね、うちは相手の、あの家主さんが変わるだけでやってる仕事はずっとその継続なんです。予定通りの仕事をピシッと、お家賃ちゃんと入ってますか、稼働率ちゃんとできてますか、いや改装ちゃんとできてますかっていうと、きちっと仕事としてやっていくと。だから小野さんは安心ですよね。結構ね、簡単なようでね、こう複雑な複雑なの、これは、うん、だからね、多分、そういうのを専属にやってるところで少ないんですね。どうしても、まあ、宅建業で不動産業を言ってると仲介手数料がメインになりますから、うちらの場合は仲介の仕事ってもやってますよ、お願いあっていろんなオーナーさんからリクエストを打ってくれとか、まあ、たまにね儲けさせてもらう時もありますけど、だけどあくまでも賃貸物件の管理を専門にやってる会社でやっていきたい、これがものすごく大事、
まあ、そこが軸というか基本なところですからね。
だからそういう意味ではそういうお付き合いをね、なかなかそうということを皆さん心がけてください。非常に地味な仕事です、
まあ、最後になりますけれども、このラジオオーナー様も聞いていらっしゃるかもしれないので、はい、もし何かこう一言ございましたら。
いやまあまあ、 あのなんか困ったことあったら別にあの今のところでやっていただくのは、うん、あの管理会社がやってるような問題ないと思いますけども、何か困りごとがあって、あったらどんどん言ってください。
そうですね、家庭内の問題からもう何でもかんでも
あのご相談にお受けしますと、
うん、いや本当にあの、はい、力強い味方だと思いますので、はい、何かねお困りのことがありましたら
いつでもどうぞ。
そしてあのねぜひあの資産運用したいなとか思われている方がいらっしゃいましたら、
うん、そうやね、うちでやると結構ね、はい、収益率を上げてますと、うん、細かく細かく細かいお金もしっかりと管理していくと、これがうちの仕事です。
はい、わかりました、はい、今週は塾長にオーナーさんとのお付き合いについてお伺いしました。
はい、
それではここで一曲お届けしましょう。
今日はですね、
はい、
長渕剛さんの6月の恋のぼりという変な歌をよろしくお願いします。
変ではないです。はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、京都府の方です。ラジオネームマリンさんからいただきました。ありがとうございます。毎年この時期の悩みなのですが、賃貸の場合エアコンの掃除を業者さんにお願いするのに直接ではなく管理会社を通して言わないといけないものなのでしょうか、というお便りです。
いやそんなんは全然関係なしに、
うんうん、
もしですね、まあ、大体長期に住んでるとやっぱり2年契約なんで住んでるとどうしてもですね、ほこりが詰まったりとかするな、
うんうんうん、
まあ、電気代がちょっと余計食うとかね、うんうん、そうなってくるんで、うん、まあお好きなところでお願いしてですね、うん、洗浄してもらっても結構です。うちは、まあ、そういう専門の部隊がいますので、
ね、エアコン部隊がね、
はいはい、で大体、まあ、8000円とか、うん、1万円とかなんかそんな感じですね、うん、1台
あの結構価格違いますよね、店によって、
うん、それ高いのが安いのか知らんけど、
安いと思いますよ、まあまあ、
そんなもんで
高いとこ高い
もっと、もう何十年前からうちやってますね、ずっと。
あのエアコンの掃除ってどれぐらいの頻度ですればいいんですかね。
まあ1年か2年にそやね、まあそんなほこりたまって中来たら来たらなんて、どんな部屋に住んでんねんって言う
て、でも結構カビとかね、ひと夏越したら
そうやね、まあ年に1回やれば十分やと思いますけどね。それはまあ最初終わりになった時は大体がエアコンの清掃もできてると思うんで、まあ次更新時期とか1年ぐらい経ってからね、当社の場合は担当に管理センター言うていただいたら、エアコンの洗浄部隊いますので、うん、すぐ行って処理します、
うん、はい、はい、まあ、その費用は自費ということですよね。
はい、そうですね、
はい、はい、分かりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、エアコンの清掃は任してちょうだい。
そうですね、なかなかどこであれですよね、長谷さんの管理物件じゃないとダメですよね、この掃除はね、頼むは、ね、
いや、それ言うていただいたら行きますよ、うちは。
なんで OK じゃないですか。
いやいや、だから管理物件管理物件は管理物件より 1000円か2000円ぐらい高くなると思います。
ああ、なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超永安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超永安、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。 まずは長英さんからのお知らせ、イーガレージからいきましょう。
はい、イーガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935、0120-863-935、インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、駐車場を貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスです。ぜひご利用ください。そしてサマーチャポン宝くじキャンペーンも開催中となっております。6月3日からスタートしました。応募期間は8月31日までとなっています。当選総額は冬と、ね、合わせて5000万円ということで、サマーは2500万円となっています。現金5万円が400名様に当たるというビッグチャンスですので、ぜひご応募資格のある方はお早めにご応募ください。さあ、そしてウェルビー夏祭りが今年も開催され、はい、2024琵琶湖大花火大会有料観覧席へ1500名様を抽選でご招待という資格がね、はいはい、あります。応募なんですがもうすぐ始まります。来週6月27日木曜日お昼12時から7月1日午後9時まで特設サイトにての受付となっております。今回長英マリーナ席ということで本当に特等席ですので、皆さん早めにご応募ください。お待ちしています。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300、075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。